Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して全国58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日は久しぶりの関西収録でございましてですね、以前からお名前は聞いていたけれどもなかなかお会いする機会がなかったあのアーティストを初めてお迎えをしております。楽しい関西弁トークが繰り広げられることと思います。今日のゲストこの方です。
梶由紀子です。
梶由紀子さようなら。Best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト梶由紀子さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、お初にお会いする気がしなくてなんだか
本当ですか。
なんかずっとツイッターを私フォローさせていただいていて、
はい、ありがとうございます。
そうなんですよ、なんかにこやかなね、笑顔の素敵な人がいるなとずっと思いながらあのお写真とかを拝見していて、
はい、
あ、こんなところでもライブやってはんのかとか思いながらですね、はい、友達づてには何人か多分つながっているはずなんですよ。
そうなんですか、あら、
今日もあの池田和沙さんっていうね、素晴らしき女性アーティストから、ご紹介をいただいて、ご紹介というかつなげていただいてね、はい、あのスタジオまでお越しをいただいたわけでございますけれども、はい、いろいろ大噂は金がね聞いておりますが、今日はそんなところを掘り下げつつ、
はい、
すいません、全く台本も何もなくて手持ち無沙汰だと思いますけれども、
そわそわしながらね、
はい、お届けしていければというふうに思っております、はい、梶由紀子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とはいつつも梶さんのお名前初めて、聞いたというリスナーさんもいらっしゃると思いますので、
はい、
自己紹介というか、
はい、
こんな活動をやってますというところをお話しいただいてもいいでしょうか。
はい、大阪と東京と名古屋とあと神戸ですね、ぐるぐる回りながら活動しております。ギター弾き語りでいつもライブを行っているシンガーソングライターです。あの楽曲のテーマとしましては、こう切なさの向こう側にある明るさというものを表現しようと思って、何ですかね、皆さんに心地よいサウンドをいつも届けようと思って音楽をやってます。よろしくお願いします。
うわ、素晴らしい。もうさすがですね、はい、この練りに練られたこの自己紹介っていうかね。
本当ですか。
なかなかもう芸人さんでもここまでの自己紹介される方なかなかいないんじゃないかなっていうぐらいの、いや、びっくりしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。切なさの向こう側にある何でしたっけ、
はい、明るさ。
明るさ、
はい、
どういう、なぜそこにたどり着いたんですか。
そうですね、あの私の楽曲とかが、結構こう曲調的にはこう明るいような、なんかこうキラキラっとしたような楽曲とかが多いんですけど、こう内容を聞いていただくと、あ、こういう思いで書いてるんだとか、結構切ない曲とかが多くって、でもあの最終的にはこうなんだろうな、ハッピーエンドではないですけど、未来につながるような、皆さんの背中を押せるような楽曲が多いんじゃないかなっていうことになり、でこういうキャッチフレーズもいいかなって言って、
あ、なるほどなるほどなるほど。じゃあ最終的に伝えたいメッセージはすごくこ
う
明るい、
そうですね、
ところにはありつつも、メッセージに至るまでのメロディーとか、そういうところはちょっと切なさ、
切なめな感じ。
なんかご自身の人間性的なところなんですか。
そうですね、なんか常にこう、孤独感はありますよね。
なんかファーストトークから急に、ね、いい感じになってきます。いやいや、孤独感か
ないです、人生においての
あんまり感じたことないんですけどね。
本当ですか。結構ね、こうなんかの瞬間で、あ、やっぱ私って一人なんやなって思う時とかもね多いんですよ。
そう、夜中とかにですか。
あ、夜中もありますね。
あ、なるほど、まあ、それ夜中とかなんとなくわかります。
うん、そうですよね。
ふとした時にね。
ふとした時にね。なんですけど、そういうのをこう乗り越えて自分もやっていってますし、なんかこういう思いになる人も多いんじゃないかなと思って、でなんか共感してもらえるといいかなと思って、自分のこうなんだろうな、格の性格というかそういう部分もあるなと思って、はい、それを共感してもらいたいなと思いますね。
なるほどなるほど、うん、じゃあやっぱりその、本来は明るい性格、ね、根っこのところは明るい性格なんだけれども、
まあ、寝たら忘れますからね。
寝たら忘れる。 B 型ですか。
いや、 O 型です。
O 型。まあ僕 B 型なんですけどね。
あ、そうなんですか。そうそうそう、
共通点を見出そうとしてるんですよ。
なるほど、
でもその実はその手前に至るまでにやっぱり表面に出てくる感情としては切ないとか悲しいとか寂しいっていうのがちょっとあったりするっていうところでしょうかね。今活動を始められて何年目ですか。
今年で10年ですね。
わあ、おめでとうございます。10周年ですか。今年じゃ
10周年イヤーだったわけです。
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
素晴らしいです ね、 そうですね。最初はじゃあ10年前は、はい、同じようにギター弾き語りの活動からだったんでしょうか。
いや、初めはギターは弾いてなくて、うん、でそっから3年4年ぐらい経ってからギターを弾き出した感じですね。
へ、うん、最初はじゃあそのなんていうんですか、ハンドマイク的な。
そうですね、ギターを弾いていただいて、うんうんうん、ハンドマイクでやっててっていう形ではあったんですけど、はい、まあでも高校生の時とかで学園祭とかで弾いたこととかはあったんですが、はい、なんか東京とか名古屋にこう歌いに行きたいなって思うタイミングで、あ、やっぱり一人でやっていかないといけないなと思って、うんうんうん、でやっぱりそれって楽器が弾けた方がね、フットワークも軽くいろんなところで聴いていただくことができるなと思って、うん、でそこからギターを始めてっていうところですね、う
ん、なるほどなるほど、うん、じゃあ自分でいろんなところにこうフットワークを軽くバーッといくために弾き語りでっていうところですね。そうです、そうです。最初その、音楽の道にそもそも入ろうと思ったきっかけみたいなのは何だったんですか。
そうですね、小さい頃からずっと音楽は好きだったんですけれども、はい、私のこう亡くなって祖父の影響もありまして、こうずっとちっちゃい頃からね、こう姉と私双子なんですけど、はい、二人でよくこうカラオケボックスみたいな、
双子の写真見たことあるかもしれない、う
ん、なんかね、SNS
と思って。
ありがとうございます。そう、そう、それでよくこうスナックみたいなところに連れて行かれてたんですよ。
あ、おじいさまに。
なんかそのおじいさんのお家の横にその馴染みのなんかおばちゃんがやってるスナックみたいなのがあって、でそこに連れて行ってもらってこう歌を歌うっていうのは小さい頃からずっとあったんですけど、はい、
カラオケですね。
そうです、要はカラオケです。で要は
またませた小学生、ね、子供ですよね。
そうですね、でなんかその時に姉と私2人いる中で、はい、今姉はデザインをやっていて、私のこう CD のジャケットとか全部姉がやってるんですけれど、
そうなんですね。
でなんか姉はそういうデザイン方向に進むっていうのも多分それぐらいの時に何かきっかけがあったんだと思うんですが、私の場合はその姉がこうトイレに行ってる間にですね、はい、そのおじいちゃんがなんか、私ゆき子なんでゆっちゃんって呼ばれてたんですけど、はい、ゆっちゃんの方が歌はよううまいこと歌てるでっていう風に言うで褒めてくれたんですよね。
まあまあ、おじいちゃんとしてもあったんでしょうね。
そうで、なんかわ、そうなんやと思ってなんか自信を持ったっていうのも理由の一つです。あとはなんか小学校の頃の話とかも結構影響されてると思うんですけど、
小学校の頃の話、
はい、担任の先生がすごい怖い先生だったんですよ、うん、でうちの小学校はこう行事があってですね、
はいはいはい、
こうコーラス発表会っていうね、
コーラス発表会、
はい、で各学年がこう本気で練習してきたコーラスで競うっていう、
あ、音楽会とはまた毛色が違うわけですね。そこは
そう、なんかコーラス発表会っていう行事があって、でその時にこうみんなの前で歌ったりとかするんですけど、はい、その時になんかその怖い先生がですね、うんうんうん、こうホームルームの帰りのホームルームとかあるじゃないですか、
は
い、
ありますね、
でその時に立てって言って私立たされたんですよ。
怖
っ。でわ、怖っ、怒られる、どうしよう、はい、と思ってたんですよ、
はい、
そしたらその後にそのコーラス発表会の練習の時間がある前やったんですね、はいはい、
うん、
でこいつはすごく歌をうまく歌ってるからみんなこいつの真似しろってその先生が言い張ったんですよ。
ほー、じゃあだいぶ評価されてたわけですね。
そう、だいぶ評価されてたんですよ、ほうほう、歌の面で。
そんなこととは知らず、
知らずめっちゃびっくり、怒られるって、怒られる思ったんですけど、はい、そうやって言ってくださったことによって、あ、なんか私ってこう歌の面でこう皆さんと何かちょっと 人と違う部分があるんじゃないかなっていう風なちょっと自信になった。
そういう意識はちっちゃい頃から持ちつつ、
まあ、歌うのは好きだったんでどうかなと思ってたんですけど、はい、でそうやって言ってもらったこととかがやっぱりこう核になったんでしょうけど、でそっからこう音楽はやりたいなって思いはずっとあって、で大学に入ってる時にやっとこうオリジナルの曲とかでやってみようかなっていうのがそっから始まった感じです。
大学は音大とかだったんですか？
大学は音大に入ろうと思っていたんですが、はい、なんか普通の大学に入って、はい、なんかそのサークルでこう勉強しやみたいな感じの家の方針により。
なるほど
そう、
ね、でもそっから10年間音楽活動、じゃあ大学出てからされてっていうことですか？はい、在学中からですか？
そうですね、在学中からこうなんか応募してなんかやったりとかはしだしてたんですけどって感じですね。
初ライブっていうといつですか、梶裕貴子としての
初ライブは？そうですね、やっぱりその大学の中で何やろ、3回生ぐらいですか？二十歳って3回生とかですか？
二十歳2回か3回ですね。
ああ、そういうぐらいの時にライブハウスでっていう感じですね、
は
い、
ああ、なるほど。緊張しました、
うん、
最初？
多分緊張したんじゃないですかね。でも今あんまりっていうか、前もともとなのかもしれないですけど、うん、あんまりこう歌を歌うので人前に立ってで緊張するタイプじゃないんですよね。
なんかね、そんな感じがしました今、うん、人見知りとかあんまりないんじゃないですか？
でもね、あの、うん、高校生とかまでは本当こうなんかどう喋りかけようかなみたいな、みんな私のことどう思ってるんだろうみたいなことは考えてましたけど、なんだろうな、大学入ってからぐらいからもう、はい、ええわってなったんでしょうね。
もう考えてもしゃあないわ、
うん、知らんわってなったでしょうねどう思ってるかなんて知らんわ。
まあね、知らんすけどね、正直ね、
うん、知らんすけどってなって、でそっからはなんか割と、なんだろうな、そんな人見知りとかなくこう社交的に行くようになったような気はしますね。
そんな梶さんをお迎えして今日は1時間お届けしてまいりますけども、はい、まず1曲目、さよならまたいつかというナンバーをお届けをしてまいります、はい、全部カタカナでございますね、
はい、
どういうナンバーでしょうこれは？
これはですね、前向きな失恋ソングというふうに呼んでるんですけれども、
前向きな失恋ソング、
はい、ははやっぱ終わりがあるからこう未来につながる始まりがあるんじゃないかなと思って書いた失恋ソングで、うん、なんかひらがなにしたりとかするとちょっとなんか締めっぽくなるような気がしたんですよね、タイトルつけるときに。
まあ確かにそうですね。
でそのなんかカタカナの方がこうカラッとしてるというか、そんな締めっぽい曲ではないんですよね、私の中では。なんでこう皆さんにもこう切ない気持ちになりながら前向きな気持ちで聴いてほしいなと思ってカタカナにしたタイトルになってます。
お届けをしてまいりましょう、はい、梶裕貴子さんでさよならまたいつか。
The best variety of the music of tomorrow。
お届けしましたナンバーが今日のゲスト梶裕貴子さんで、さよならまたいつかというナンバーでございました、
はい、
確かに明るいですね
そうでしょ、
なんか切ない歌詞ではあるけれどもっていうところだと思うんですけれども、はい、今回このアンビシャスという、はい、ベストアルバム、
そうです、
出されてますけれども、
フルアルバム
ね、ファーストフルアルバムなんですね。
そうですね、
ベストアルバムでもありつつ、
う
ん、
そうです。
じゃあこれ今までにリリースしたことがある曲もいくつかは、
そうですね、昨年やらせてもらったのが、うん、2ヶ月に1回神戸のチキンジョージでイベントをやらせてもらうっていう企画だったんですね、はいはいはい、でその時に、2ヶ月に1回シングルを発売するというのをやっていて、
まあまあ大変ですねそれ、
はい、はい、でレコーディングしてはチキンでライブして、レコーディングしてはチキンでライブしてを
や
ってたんですけど、は
い、
それで一応300枚限定で2曲入りのシングルを出してたんですよ、
はい、
でそれにその CD はもう完売してないので、はい、でそのベストアルバムにも入ってる、一応こうミックスし直したりとか、ちょっと新しい楽器加わってる曲とかもあるんですけど、一応そこにまとまってます。
梶さん、その曲は全部ご自身で書いてるんですよね？
はい、作詞作曲私がやってますね。
そうは言ってもできへん時とか、まあ、できはするけどなんか気が乗らんみたいな時とかっていうのないんですか？
なんか意外と書こうって思ったら書けるタイプです。なんでこう楽曲を作ろうかな期間みたいなのに遭遇すると、はいはいはい、あ書こうと思ったら書けますね。大体
スーパー才能ありですね
それでもね、何曲か書いて、例えば3個ぐらい書いて、はい、そっから選ばれる1曲とかさ、 そういうボツるやつももちろんありますよ、
はいはいはい、まあまあね、
全採用ではないですけど。
いやすごいな、うん、それじゃあもう机にだってかあのギターに向かって書くんですか、
はい、曲を後につけるタイプなので、先に歌詞を、
先に歌詞なんだ、
先に歌詞をスターバックスとかで書きますよ。
スターバックス出ましたね、
はい、
何を飲みながら書くんですか。
ホワイトモカですね、
うん、ホワイトモカ、
はい、
まあまあカロリーありますねあれ。
でもあれ美味しいです、
ね、美味しい、わかる。
ホワイトモカかちょっとそんな甘くなくてええねんって
今日一の笑顔してますよ
今ちょっとホワイトモカのことを考えたらちょっと笑顔になってしまう。
おかわり飲もうと思ってるでしょ
ちょっと飲みたい思ってますねすでにね、
うんうん、
であのホワイトモカじゃないときは、はい、スターバックスラテにキャラメルソースをかけてもらう。
はあ、い、やっぱり甘いのが好きなんですね。
そうですね。
へえ、うん、夏場でもそれいきます。
夏場でもホット頼みます。
あ、そうですか。
でも甘くなくていいときは普通のあの何ブレンド、
アイスコーヒーね。
うん、ホットコーヒー。
ホットコーヒー。
はい。
へえ。あ、本当にじゃ あのフラペチーノとかには行かないんですね。
フラペチーノとかは、はい、よっぽどこのフラペチーノを食べてみたいっていう時しか行かないです。
へえ。冷たいのがあんまり好きじゃないんですか。
なんでしょうね。なんかフラペチーノ食べてお腹いっぱいになっちゃうじゃないですか。
あ、まあまあまあまあ、その感はありますね。
だからもうフラペチーノ食べるときは、うん、お昼ご飯の海苔で食べるときがあるね。
あー、なるほど。これでも栄養取ってやろうみたいな感じで。
これを昼ご飯にするんやぞ的な感じ。
なるほどね。でもホワイトモカはおやつな感じなん
です。ホワイトモカはこうおやつな感じです。
へえ、はい、面白いですね。でも今年の夏とかホット飲んでたら結構やばかったでしょう。
今年暑かったですね。
暑かったですよ今年、
ね、なんかちょっともう忘れたつつありますね。
じゃあそんなホワイトモカを飲みながら、
はい、そうそう歌詞を書いて、
この数々の歌詞を書き、
そうですね、
うん、
ホワイトモカか移動中か、
うんうんうん、
お風呂です。
あー、じゃあこう他にあんまり何もすることがないような場所で書くっていう感じですかね。なるほどなるほど、
うん、
お風呂は、あ、じゃあスマホか、
スマホで書きます、
はいはいはい、
なんか初めはノートで書いてたんですが、うん、ここ最近は結構スマホで書きます。
デジタル世代ですね。
メモ帳で、
メモ帳で、
メモ帳アプリで。
なんでそこ強調するんですか。
いや、みんなどんなんで書いてんのかなって思いながら、私はメモ帳やぞっていうのをちょっと今、あ、もう
デフォルトのやつで、
うん、メモ帳。なんかあんまりそのなんだろう、新しいアプリとか入れるの苦手なんですよ。デフォルトでなんとかしたいタイプなんです。
あ、じゃあなんかこうクラウドとリンクしてみたいなのが、ああいうのがあんまり。
ドロップボックスは入れてますよ。
あ、大事ですよね、うん、アーティストとしては。
あれはすごい大事、
すごく大事です
ね、
うん。
使ったことない人絶対使った方がいいですよね。
ドロップボックス、僕ドロップボックスより Google ドライブ派なんですけど。
あ、 Google ドライブ派なの。
Google ドライブ派です。
え、一緒のことですかあれって。
同じことです。だからあの上に置いといて、
はい、
あっちに置いといて、どっからでもダウンロードできるみたいな、うん、
ですよね、
はい、同じことなんですけど、僕 Google ドライブ派なんですね。
あ、そうなんだ。私ドロップボックス派なんで。
そうそう、アーティストなんか知らんけどドロップボックス派が多いんですよ。
なんかね、うん、ドロップボックスはフォルダを、パソコンのデスクトップにドロップボックスっていうフォルダが誕生するじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
でそこにこうも入れたら携帯で見れるじゃないですか。
はいはいはい、
そういう Google ドライブも一緒ですか。
Google ドライブはパソコンのこのフォルダって指定しておいたら勝手に何もせんでもう全部自動で。
ああ、そのフォルダ系なんですね。
そのフォルダ系です。
ああ、ドロップボックスはもうドロップボックスというフォルダ系ですね。
そうですね、
うん、
あと Google ドライブ、なんかすごい Google ドライブ推しになってきましたけど、あの便利なのが iTunes のフォルダ指定しておいたら、はい、iTunes の曲全部アップロードしてくれるんですよ。
それは賢いですね。
これめっちゃ便利ですよ。
じゃあドロップボックスは私の資料とか入れる自分用にして、
そうそうそうそう、
Google ドライブをあの
自分の
ミュージシャンの音楽聴くようにする、
音楽ライブラリー用にするっていう、
そう、それでいいですね。
最高です。
それ採用していきます。
あ、まあ何の話か分かりませんけども。いやいやいや、でもそうやってじゃあ数々生み出しの、
はい、
ホワイトモカのみの、
のみの、
あんまりスランプはなく、
うん、そうですね、なんかかけますね大体。
じゃあ10年前のデビュー、これは音楽活動のその基本的なスタイルみたいなものはほぼ変わらず来ている、
は
い、
うん、そうですね。曲書く感じとかは、でもギターで昔は書いてなかったので。
何で書いてたんですか。
もう鼻歌で歌って、後でコードを人につけてもらうっていう感じでした。
じゃあその失礼ながら音楽的な知識っていうのは後からつけてきたっていう感じですか。
そうですね、後からこう何あの教えてもらいましたね。
へえ、うんうん、じゃあなんかその座学でなんかやったとかではなくて。
そうですね、
ギター弾ける人にこれなんていうコードなみたいな。
そうそう、教えてもらって、
うん、
でもギターを習ったことはそのお金を払ってどっかヤマハとかさんと、うんうん、ヤマハさんとか習いに行ったことはないです。
あ、もうじゃあ自学。
そう、教えてもらう、なんかあの結構周りの方に教えてもらうパターンが多い。
アーティストさんにね。
そうそうそう、
最高の環境ですよね。
ありがたいですよね。
いやいやいや、ね、でもそうやってだからカジさんの音楽を一緒に作ろうっていう仲間も、
そうですね、本当に
集まってきて、
はい、このベストアルバムは本当にそうです ね、
最初でも大変だったでしょ、うん、その弾いてくれる人を見つけるとかっていうの、
うん、そうですね、初めはねうちのねお父さんのね会社の人に弾いてもらってたんですよ
すごいですねそれ
そうなの、
ちょっと娘の歌のギター弾いたってくれへんか、
弾いたってって言われて、ええよって言って弾いてもらったんです。最初はそうでした。
なるほどね。
で自分で弾けるようにならないとその人を名古屋と東京に連れていくのは難しいなと考えて、
そ
り
ゃそうですよね
でギターやりだしたんです。
ああそうですか、そうですか、じゃあもう本当に必要に迫られて、
そうそうそう、やらない、やり始めた、やらねばと思って、
何でもそれが強いですよね。
そうですね、
なんかもう、
やらねば、
語学とかでもそれが一番強いって言いますもん、なんか、
うん、だって分かんないとついていけないところになっちゃうですね。
ね、もう本当にそれでないと食っていけないところにまで行くと人間は強いらしいです。
やらないとねってなるですよ ね、
うんうんうん、なるほど、梶由紀子さんをお迎えをしております、
はい、
続いて忘れかけた空というナンバーをお届けしてまいりますが、はい、どういうナンバーでしょうか。
この曲はですね本当にこういろんなところで歌を歌わせていただくようになっていて、うん、で悔しい経験とかっていろんな別の場所に行くほどあるような気がして、自分の住んでる大阪であったりとかじゃないところでの方が、うん、こう悔しい思いした時にすごいまた孤独な気持ちになるんですよね。でそういう時にこう公園行ってこうぼーっとしてたら空がすっごい青く見えた時があって、うん、あなんかこんなことで悩んでたらいけないなと、うん、この空の向こうでは自分が一緒に音楽を頑張ってる仲間であったりとか、うん、応援してくれる人が頑張ってるんだと、自分がこんなへこたれてはいけないなと思って書いた曲です、
うん、お届けをしてまいりましょう、はい、梶由紀子さんで忘れかけた空。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをしましたナンバーが梶由紀子さんで忘れかけてた空でございました。お詫びして訂正をさせていただきます、はい、いやタイトルを間違えたのは本当に久しぶりでございました。忘れかけてた空でございます、
はい、
ありがとうございま す、 い, ますいやいやでも、去年またチキンジョージでワンマンライブを、
そうですね、
去年じゃない今年か、11月に、はい、成功されまして、
はい、
来年2019年の2月には、
はい、
ワンマンツアーを、
はい、
透明版で
決まっております
されるということでございます、おめでとうございます。すごいですね、透明版ワンマンツアーってなかなか、
ね、でもね今年ねやったんですよ。
あ、
うん、
なるほど。
今年7月にこのアンビシャスをリリースした、はいはいはい、東京の恵比寿天窓スイッチでやったワンマンを皮切りに、8月に名古屋で、うん、9月に江坂ミューズでやって、で追加公演っていう形で11月のチキンジョージがあったんですよ。
なるほどなるほど、
そうなんですよ。
来たい人が全員来れなかったからということで、
ね、神戸だからねっていうところでまた違う感じで、ね、なんですかね、これ追加公演っていう名前なんですけど、
はい、
もう新しい CD 出してやろうと思いまして。
マジですか。
そうなんですよ。なんでモーメンツっていうね、はい、アルバムをね、
またアルバムが出るんですか。
出したんですよその時に11月ね。
どんなペースなんですか7月にフルアルバム出して、またセカンドアルバムを11月に。
そうそうそう、裏ベストです。
そんなアーティストいます。
それが梶由紀子ですからね。
すごいまあ、個人的に勝手に体育会系と呼ばせていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
体育会系シンガーソングライター梶由紀子さん。
そうです、体育会系。
いやすごいわ。じゃあその11月に新しいのが出て、
はい、
それをまた引っ提げて2月のワンマンツアーという感じですかね。
そうですね、まあ、それを引っ提げつつも、まだねちょっとね、
ひょっとして2月も
ひょっとしてなんか面白いことがあると思いますけどね。
おお、
そうなんですよ。
何が出るんでしょうね。その LP とか出そうですよね。
LP 版で。まあ今回はライブアットリビングルームっていうタイトルになっておりまして、はい、東京も名古屋も大阪もなんですけど、うん、普段のバーンとしたワンマンライブとは違う感じの、ちょっとこう落ち着いた感じのね、大人なワンマンをしようという。企画になっておりまして、
あ、じゃあなんか赤いベルベットのワンピースでこうふわーっと出てきて
ファッサー
なってみんないらっしゃいって言って
そうですね
どこのリビングルームやねん
そんな感じでやろうかなと思ってて、
はい、
でこれちょっと全面的に話していくか分かんないんですけど、はい、まあ、ここではちょっと話しとこうかなと思うんですが、うん、そのワンマンでは私ギター弾かないです。
お、なんかあれですか、三味線とかにするとかそういう話じゃなくて、
いや ボーカルのみで。
のみで。楽器は基本的にやらない。はい、
ギターは弾かずに。
ギターは弾かずに。
そうです。ボーカルのみで行く。
じゃあもう、
ツアーです。
バンドが、サポートの方々が。
そうですね。
バンドかどうかは分からない。
あのね、東京はギターの方と2人です。
なるほど。
うん。あ、うん、そう。
時系列でいうと東京から始まるんですね。
そうです、今回2月の3日、
3日日曜日が東京板橋のファイト、はい、2週間後の17が、名古屋のシーダーズ、
はい
はい、でシーダーズはどんな編成でいく
の？シーダーズはピアノの広瀬武雄さんっていういつもやっていただいてる方、はいはいはい、
広瀬さんのツイッター面白いですよね。
広瀬さんツイッター面白いですね。
大好きなんですよ広瀬さんのツイッター。僕
ファンじゃないですか。
でも大好きです、
まあ、私も広瀬さんのファンなんですけど
話しかけてやってこないで言ってますね。
そ う,、うん、そう広瀬さんとあと、はい、あさっきも言ったんですけどギターはねあの松本京介くんというね、はい、こうにいつもこのアンビシャスも、うん、モーメンツもあの1曲アンビシャスは広瀬さんのアレンジの曲入ってるんですけど、はい、あとは全部松本くんのアレンジで結構一緒にもうやってる体制になっているので。
なるほど、
はい、なんで透明版松本くんはずっといる感じですね。
なるほどなるほど。で、名古屋がその
そう2人
お二人で、
はい、
大阪が24日のネイブですね。
そうです、はい、これはピアノと、うんギターっていうのは今決まってるんですけど、うん、まだこの段階ではね、うん、でこれはあの今他は検討中でございます。
検討中で、はい、なるほど。
そうどんな編成になるのか、
うん、すごいのが来るんでしょうね。
でも初めての編成だと思います。
おお楽しみでございますけども、
ぜひ、
ぜひともこれも、一応、まあ、ファイナルというのが、はい、大阪のネイブでございますけれども、それまでにも2月の3日があ東京板橋のファイト、はい、2月の17が名古屋のシーダーズ、はい、全部日曜日の夜
そうです、
6時半
スタート
スタートということですね、はいでございますので、はい、早めに帰ることもできると思います。
できます、
月曜日に備えてねゆっくりと寝ることもできる時間でございますので、はい、ぜひともお越しをいただければというふうに思います。
お願いします、
はい。チケットはどういうふうにしたらいいでしょうか？
チケットはですね私 の, あのホームページのメールフォームからご予約いただくか、はい、私から直接お買い求めいただくこともできますので、ライブ会場で販売をしております。
わかりました。
ゆきこかじ .com です
から .com でございますので、
は
い、ぜひとも
ゆきこかじ .com
今その指でアクセスをしてみてください。
お願いします。
スマホで聞いてはる方結構多いと思うんですよね。
あ、本当ですか。
はい、DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきます、はい、ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日からダウンロード配信が始まってまいります。今日の本編に加えましてダウンロード版でしか聞けないおまけトークというのも後ほど
あそうなんだ
やります。もうダウンロード版だけなのでもう何言おうが勝手っていうそういうコーナーがありますのでね、ぜひとも皆さん、はい、梶由紀子のより奥深く皮を3枚ぐらいめくったところにある梶由紀子を楽しみにしていただければと思いますけれども、
ぜひですね、はい、
はい、そんなわけで、ぜひとも皆さんアクセスをしてみてください、はい、ワンマンツアー楽しみでございます、
はい、
ワンマンツアーなんか行こうかなどうしようかなって思ってる人になんかさらなる一言
さらなる一言
ちょっと消しかけていただいてもいいですか？
これ見逃したら後悔しますからね。
もう後悔しますか？
だってハンドマイクで全部やるツアーってやったことないんで。
そうかそうか。
でこっから先もやるか分かんないじゃないですか、
まあね、
なんでやっぱりこの機会に見といていただかないとね、うん、って思います。
意外とこれでハマってずっとハンドマイクにまた戻る可能性もゼロではないですけどね
、はい、
うん、いやいやいやでも楽しみですね。僕もこれ東京公演行こうかしらなんてちょっと思ってますけどもね。
絶対来てくださいね。
はい。いやー素晴らしいですね、うん、もうこれだけ あの曲を量産しながら、量産っていうとあれですけれどもね、うん、たくさん作りながら、はい、クオリティを維持をする、はい、秘訣、は
い、秘訣、うん、なんだろう、やっぱりこう書きたいことを書いてるからでしょうか。こう共感をしてもらえるような、なんだろうな、初めの方はこう楽曲作る時とかって、うん、自分がこう歌を歌いたいからこういう曲を書いてみようとかいうスタイルやったんですけど、うん、最近はもう楽曲の中に私がこうお客さんに共感してもらいたい部分っていうのを込めれてると思うんですよね。なんで結構自分の中から出てきたものっていうものも楽曲に含まれてるんで、なんでそれがやっぱりこうクオリティというか、何言いたいことが書いてるから歌うのも一生懸命歌えるしっていうところなのかもしれないですね。
言いたいことが枯れてきたりすることってないですか？
そうですね、でもやっぱりこう毎日例えばね飲みに行ったりとかするじゃないですか。言いたいこと枯れます？
なんかねこう同じことを言ってるなっていう時期があったりするんですよ。
あ、同じことを言ってる時期
です。みんなに同じことを言ってるなみたいな時期があって
それ も一個ネタになるでしょ。だって
まあね、ああ言い過ぎやみたいな、
いや同じことを言ってる僕は何なんだろうみたいなテーマで曲かけるじゃないですか。
めっちゃポジティブじゃないですか、
うん、
はあ素晴らしいですね。いやちょっと師匠と仰がせていただこうと思います。カジさんのことありがとうございます。
はい、
続いてお届けしてまいりますナンバーが、はい、同じ笑顔というナンバーでございます。はい、どういう曲でしょうか。
これはですね、あのベストアルバムを作るにあたって、やっぱりこう自分のね一番身近で応援してくれる家族の曲を書こうというふうに思いまして、この曲は結構お母さんのことを書いたりとか、おばあちゃんのことを書いたりとかする方とかっていらっしゃるかもしれないんですけど、こう女性のシンガーソングライターでお父さんの曲書いてる人はあんまりいないじゃないですか。
いないですね、あんまり確かに。
で私は結構父にこう大事にしてもらってきて、で父に対するこう思いとかもすごく強いので、それをちょっと曲にしてみようかなと思って書いた曲です。
お届けをしてまいりましょう。梶由紀子さんで同じ笑顔。 ビジネビス東京ライブをお届けしたナンバーが梶由紀子さんで同じ笑顔というナンバーでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン
アロハハットライン。It's time to
grab a surfboard. のびーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからケイズーラジオ DJ カリーンです。ホリデーシーズン、毎日ワクワク過ごしてらっしゃることでしょう。今日は2019年日本で初めて導入する ANA のエアバス A380 型機、ハワイでは神聖な生き物として知られます愛されるウミガメをモチーフにしたフライングホヌについてご紹介します。今回導入されるのは3機それぞれ異なった色と表情のデザインです。すでにお披露目されました1号機の塗装はハワイ、空を連想する色でコーポレートカラーでもある ANA ブルーです。2号機はハワイの海をイメージしたエメラルドグリーン、3号機はハワイの夕日をイメージしてサンセットオレンジの塗装が予定されています。エアバス A380 型機フライングホヌは2019年5月24日金曜日、成田ホノルル線から週3往復、火曜日、金曜日、日曜日日本を出発して運航し、2号機を投入する2019年7月1日月曜日からは週10往復になります。新しく導入されるということで、世界からも注目されますファーストクラス、エコノミークラスの ANA カウチを含めたエアバス A380 型機、座席は2019年1月中に販売開始予定です。2019年もハワイに飛んできてくださいね。一日一日が素敵な日々でありますように。ハワイからケズラジオ DJ カリーンでした。マーハロー。
The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが同じ笑顔というナンバー、お父様についての曲ということでございました。
はい、
一番長かったですね今日オンエアした中でね。
6分超えのやつです。
やっぱりそれはあの思いがそれだけ分厚いっていうことなんでしょうかね。やっぱりまあそのご家族に対する思いとか、うん、なんか妙にこう表になんか出しそうで出さないところもあったりするじゃないですか。
そうですね、10年やってきてやっとこう書いてみようかなって思った感じはありますね。
なるほどね、うん、なんかこうね、負の感情があったりとか正の感情があったりいろいろあると思うんですけども、はい、ね、それをこう一つの歌に落とし込むっていうのはなかなか大変な作業なのかなとは。
うん、確かに書くときね、どの側面から書こうかなとかいろいろ考えたんですけど、でもなんか書き始めてからは割とすなり書きたいことが決まったので、
うん、あ、本当ですか。
はい、書きましたね。
お父さんに聞いてもらったんですか。
お父さんにも聞いてもらいましたよ。
どうでした。
お父さんはもう初めてライブでこの曲リリースする前に初めてライブでやりますっていう場があったんですよ、うん、でこの曲新曲で初めてやりますっていう場で、お父さんもおるお客さんの客席やったんですよ。
へー。
でそれをこう曲を聴いてもらってない段階で初めてこうライブでやろうっていう思いがあって、
なるほど、
やったんですけど、うん、もう絶対見お前の方を見んようにしようと思ったって言われました。
泣いてまうから。
そうそうそう。
あ、
じゃあ私もこう結構これ感動的な楽曲なんで、こう私も歌いながらちょっと泣く感じの方になるから、はいはいはい、私もあんまり見んとこうと思って、
なるほど、
こうで向こうも見んとこうと思ってたらしいですけど、
お互い目線をそらしながら音楽を聴く音楽をやる親子、
そうしてました。
なんかそこだけ取り出したらちょっと不思議な感じですけど、
不思議ですけど、まあ、それぐらいこうストレートに書いてるんで、
まあ、親子ですからね、いろんな思いがね、
はい、
あるんでしょうね。
はい、そうですよ。
まあ、そんな局面でこのコーナーに入るのはどうかと思うんですけど、はい、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、はい、ノビーに聞けというコーナーがあります。今までも散々1時間質問させていただきましたので逆に梶、はい、さんから僕に一つ質問を投げていただいて、僕はその、質問への回答拒否権がないという恐怖の5分間でございます。
なるほど、
何でもどうぞ。
なんで、
うん、
DJ ノビーになろうと思ったんですか。そのラジオをやったりとか喋ったりとか、どうして、私も最初はどうやって始まったか聞いてもらいましたけど、喋る人ってどういうことを思って こうラジオやっぱよく聞いてるとかそういうのがあるのかな。なんか
そうですね、うんうん、やっぱり小学校の頃とかって僕も早寝ろって言われる方だったんですよ。10時には布団に入れって言われてたんですよ。ずっと小学校6年生ぐらいまでかな、
はい、
言われてて、まあ、そうは言っても高学年になってきたらもう起きてるじゃないですか、う
ん、起きてますね。
そうなんです、暇なんですよ。
暇ね。
まあまあ本読むのもええけど電気つけたら電気消してねとか言われるから、うん、はい、しゃあないなと思ってラジカセがあったから。
なるほど。
神戸のねキス FM さんとか、はいはいはい、802とかを聞いて、はい、僕 FM だったんですけどずっと、はい、で、まあ、寝つくというかスリープタイマーにして、
スリープタイマーにしてね。
そうなんです。で中学の1年生の時に僕阪神淡路大震災だったんですけど、はいはい、その時にこうポコポコポコポコ小さいミニ FM 局みたいなのが、
はいはい、
その炊き出し何時からやってますみたいなのをやるラジオ局みたいなのができ始めて、うんうん、まあ、なんか友達のお父さんとか喋っとったりしたんですよ。それ
すごいすごい。
あ、意外と素人というかね、まあ、そういうこと人でも喋るチャンスがひょっとしたらこれが出てくるのかもしれんな。
なるほどなるほど。
でいずれあっち側に行けたらいいなとは思ってたんですけ ど、
あ、なるほど。
高校に入ってこの桜 FM ができたんですよ、はい、僕は16の時に、
はい、
15か16の時に、でその時に、ちょっと行ってみようと思って、こんな番組やりたいですって言って、市内 の、 高校生の声を取り上げていく番組どうですかって言ったら、はい、今のプロデューサーがやってみたらって言っ て、
へすごい、
言ってくれたのが始まりです。
早い始まりでしたね。
16からだからや
って。あ、 それはすごいですね。
うん、まあ、だから最初の、ね、プロデューサーからしたらはーって感じだと思うんですよ高校1年生の学ラン来た兄ちゃんが
来 て、うん、来てこれを伝えたいと、
やりたいです1時間番組くださいって言って、いや1時間って思うと思うんですけど、うんうん、やったらええやんって言ってやってくれて、
へ、
そっからそうですね、僕以外も何人かでやってたんですけど、はい、まあ、全員、まあ、他はやってないですね、僕だけ続いてるっていう感じなんですけどね。
なるほど、すごい。へ、
すごいのかな、分かんないですけどね。
いや、すごいですよ、やっぱり長く一つのことをねやり続けるっていうのは。
うん、真面目な話になってしまいました。
いや、こういうの聞くの面白いじゃないですか。
そうですか。
はい、なんかなんで今その状態になってるのっていうのを聞きたいんですよね。
ああ、まあね、
一人一人に聞きたくないですか、こう
思います
ね。
というわけでラストのナンバーをお届けをしていく時間となりました。
はい、
夜行観覧車でございますね、
はい、夜行観覧車。
どういうナンバーでしょうか。
これはですね、人生と運命について書いた曲なんですけど、こう夜に、先ほどのびさんもおっしゃってましたけど、こうやることない夜って、
うん、
どうしたらどう過ごしたらいいかわからないなっていう風になって、でそこでこう結構考え事とかをするタイプなんですよね。でそういう時にこう毎日同じような毎日が過ぎてるなって思う時とかもあって、
うん、
でもそんな中でもこう夜の観覧車の光ってすごいこう色とりどりの光で輝いてるじゃないですか、うんうん、いろんな色があって、うん、でそんな暗闇の中でもそういう観覧車の光のようにこう自分だけの色の光を見つけ出していきたいなっていう風な前向きな曲になってます。
なるほど、
はい、
なんかもう全部こう前向きなナンバーで今日は4曲揃えていただきましてありがとうございます、はい、ラストのナンバー梶由紀子さんで夜行観覧車でのお別れでございます、はい、今日のゲスト梶由紀子さんでした。
ありがとうございました。
何をすればいいかわかる、ぼけな人生について考えてみよう。小さい頃いつか消えてしまうと知った時に怖くて怖くて眠れなかった。幸せってなんだっけ、それぞれの愛や夢の形、宝物はなんだ、過ごした時間触れたぬくもり、夜行観覧車色とりどりの光で瞳輝く、誰
おまけトーク、お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
いやー、喋りましたね。
どうでしたかね。
いやー、でもいつもはい、ツイッターで拝見していた、はい、満面の笑みがやっとリアルで見れて僕は満足です。
ありがとうございます。どうですか、こうラジオとかでいきなりこう番組をされてるわけじゃないですか、はい、あんまり喋れない人とか存在します？やっぱり
いらっしゃいますよ。
あ、そういう時ってどうするんですか。
僕が頑張ってリードするんですか。頑張ってやっぱり、まあ、そこはなんていうんですか、経験というか。
あ、なるほどね。
一応苦節20年やってきたので。
そうですよね、
はい、1時間番組をできるだけのことはなんとかします。
へえ、うん、どういうのを掘り出していくって大体決まってるんですか。
なんとなくいくつか引き出しはあるんですけど、でもやっぱりその人見て、
あ、
やっぱ本当にはいいいえしか言わない人も多いので、はいいいえで絶対答えられない質問を投げるとか。
きたちょっとあれですね、性格があれですね。
そうですね、
掘りますね。
でもあえてそうしていかないとやっぱりね、リスナーさんも飽きちゃうので、僕の話ばっかり聞いてても。
はい、
そうなんですよ。だから結構ハードな人はいますね。
ああ、やっぱいるんですね。
はい、
へえ、面白い。
だから来てもらっても、逆に和田兄さんみたいな、ああいう人に来てもらっても困るなみたいな。
ずっと喋ってるんです。
そうなんですよ。あの人声がちょっと似てるんで。
確かに、ちょっとややこしになりますね。
番組的にちょっとね、やめとこうかなと思いますけど。
それは面白いですね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
そんな感じですね。はい、いや、ありがとうございました。1時間。
ありがとうございました。
本当にこんなよくわかんない番組。最初聞いた時どう思いました、ノビーのって。
なんだろうと思って。でも池田和沙さんの紹介だったんで、うん、でなんかこの間池田さん そのワンマンにノビーさんいらっしゃってたっていう話も聞いてたので、はいはいはい、あ、なんかその流れかなみたいな、ふって感じで普通に。
よかったですよ。
すっと
大丈夫かこいつって思いませんでした。
全然思いませんでした。
結構ね、怪しんで来られるんですよね。
そうなんだ。
コミュニティ FM で聞いたことがない男性 DJ っていうと、女性アーティストなんか
ビビりはるん
ですか。ちょっと警戒して来られる方が多いんですよ。
なるほどなるほど。
どうしようと思って来られるんですけど、まあなんとかこうファーストトーク終わるぐらいまでにはこう氷を溶かすように。
なるほどね。
してるんですけどね。
いや、でもそんなん警戒しなくていいですよね。
いいと思います、
うん、
まあね、ラジオ局ですから。
そうですそうです、
はい、いやいやいや、カジさんは、
はい、
もうずっと音楽やってると思うんですけど。
やってますね。
オフはないんですか。
オフはあんまりないな
趣味、音楽以外の趣味はないんですか。
なんでしょうね。食べることかな。飲んだりとかですね。
お酒飲むんですか。
お酒も飲みますよ。
バンバン行くんですか。
うん、割と行きますね。
へちょっとイメージと違いましたね。
ほんですか、
はい、
飲んでない日ないんじゃないですかね。
あ、まあまあ行きますねそれ。
はい、
へえ、それ家で。
いや、外ですね。
へえ、外で毎日のように飲んでる。
外でとか、あれも家ももちろんあります、
はい、はー、うん、じゃあ別に今日何も用事なくても家 でちょっとビールをあげたりみたいな。
そう、なんか外っていう理由はうちお父さんとお母さんは家にいるんですけど、はい、外食することも結構私とご飯食べるってなったら外食することも多いんですよ。
あ、なるほどなるほど。
だからそれも自動的に外にカウントされますよね。
なるほど。
なので逆に家で家族団らんでご飯食べる機会は少ない。
そっか。
です。
あ、じゃあ鍋を囲んでみたいなのもあんまりなくて。
あんまりない。なんか美味しいお肉が届いた時はそうなりますけど。
なるほどね。え、お姉さんもお家にいらっしゃるんですか？
姉は東京の、
あ、
はい、会社で働いてます。
あ、ちょっと遠い。
そうなの。
ちょこちょこ帰ってこれるんですか？
ちょこちょこ帰ってきてますね。毎月ぐらいですかね。
毎月ぐらい、まあまあ帰ってくる、
まあ、まあ帰ってくるでしょ
う。あ、なるほど。デザイン会社に勤めてらっしゃる、
はい、そうですそうです。
へえ、すごい。
すごいですよね。
東京のデザイン会社なんてかっこいいじゃないですか。
めっちゃかっこいいですよ
ね。え、
そう。
わ、おしゃれやわ。
おしゃれです。だいぶ
お姉さん音楽はあんまりご縁ないんですか？
大学の時にやってましたね。
うーん、
ベースボーカルしてましたね。
ベースボーカル、
はい、
またコアなパートですねそれ。
やってはりましたね。
へえ。姉妹バンドみたいなのはあんまり考えたことないんですか？
あー、ないですね。大学もまあ別でしたしね。
へ
え。全然全然。
なんかやったら面白そうですけどね、双子。
そう、面白いと思われがちなんですけど、うん、実際難しいと思いますよ。
っていうのは？
ん、なんかなんだろうな、やっぱりこうそれぞれのあれがあるんで、こう何、音楽の好きな感じとかも多分違うから、うん、音楽的に合致しないんじゃないかなって思いますね。
ああ、なるほどな。あ、ちょっと違う好みがあったりするわけですね。
そうそうそう。なんで、
そっかそっか、まあ、それで姉妹喧嘩なんていうとね、うん、目も当てられないですからね。
大変です、
うん、
そう、今のねこうデザインやってもらって、私が音楽をっていう関係性が一番いいんじゃないですかね。
僕も兄貴なんかやってくれへんかな。
そうですね、兄貴いるんですね。
兄貴がいます。
なるほど。
8つ上、7つ上なんですけど。
結構上ですね。
そうですそうです。だからもう43とか4ですね、もう。
なるほど、
ね、学校の先生やってますけど。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へ、
まだ結婚しとらんなんですよ。
つながるといいですね。でもね、
ね、
うん、
なんかないかな、
なんかないかな。
今度聞いてみよう。
聞いてみてください。
いやいや、でもカジさんだいぶトークが面白いので、
はい、ほんまですか？
ラジオ行けると思う。
行けます、
うん、
やった。
行ってみた方がいいっすよ。なんかいろんなところに番組持ち込んで。
嘘、私これやりますよって、
う
ん、
そうそうそう、
嘘、
東京のラジオ局とか。
うそ、いけますかね。
いけますよ、そんな楽勝ですよ。
怖い怖い。
いや、ほんまほんま、まあ、ギャラが発生するかどうかは分かんないですけど。
確かにね、
うん、
ね、
面白いなと思いました。
ほんまですか、ありがとうございます。
大阪の人のこのなんていうんですか、
なんですか、
パッと聞いたらパッと帰ってくるこの、
あ、起点聞く感じ、
そう、卓球やってるみたいな感じね。
卓球ですね、
うん、もうすごい楽しいですね。
あれしましょう、年末の話しましょうか。
やりましょう。そうやは、
新年の話したいんですけど。
新年、
あのね、お雑煮がどんなんか聞きたいんですよ。
うちのお雑煮ですか？
はい、
丸餅おすましですね。
あ、丸餅おすましなんですね、はい、そうか。
カジキは、
カジキは2パターンやるんですよ。
ほう。
白味噌の、
あ、ごめんなさい、丸餅白味噌でした、ごめんなさい。
あ、白味噌だったの。
白味噌、
白味噌美味しいですよ。
はい、白味噌美味しいです。
白味噌もおすましもやります、うちの家は。で、そのお餅も、あの、好みっていうか、お父さんとお母さんとの家がもともと違うんで、なんか、オーダーできる。
どっちか関東なんですか？
いや、なんかね、お父さんの方が、おじいちゃんが多分香川やったしね。
はー、香川はどっちなんだろう？
わかんない。でも、
おすまし？
わかんないんですけど、そっちのおじいちゃんの家がもう、白味噌とおすまし両方の家やったんですよ、うん、
あ、両方なんだ。そ
う、でうちのお母さんの方は普通の味噌なんですよね、逆に。
うーん、
だからもう、あの、そのおじいちゃんおばあちゃんがこうね、やっぱいなくなったりとかするんで、
はいはいはい、
もうないですけど、両方のお家に行ってた時はおみ、あの、3種類食べてました。
すごい。
そう、白味噌バージョンと普通の味噌バージョンとおすましと、
ほぼコンプリートじゃないですか。
そうですそうです。で、餅も別に、あの、焼いてもら、焼きもいけるし、茹でもいけるっていうチョイス可能なやつでした。
どれが一番好きですか？
白味噌の焼き餅です、
うん、四角いやつ。
餅の四角い丸いはあんまりこだわりないです。
あ、こだわりない、
うん、
焼いた白味噌、
そうそうそう、
柚子乗ってる、
そう、
金時人参、
いいですね、
椎茸、
うん、
あー、なるほどね。
椎茸入ってます？
椎茸入ってると思います。
嘘、椎茸いないですね。
あと小芋、
あ、里芋入ってるんですね。
入ってます。
里芋はそっちのお母さん側の実家のやつは入ってます
。え、白味噌何入ってます？餅と柚子と、
餅と、あの、人参と大根あるじゃないですか、はい、で、あの、水菜でしょ。
あー、はいはいはい。
で、あと何ですかね、結構シンプルですよ。
へー、小芋も入らない。
小芋も入ってないですね、そっちのおじいちゃんの方、お父さん側の方は入ってない。
家によりますね、そういうの、ね、面白いわ。
なんかあんこ入ってるとこあるんでしょ。
あんこ、
餅にあんこ入ってるとこあるでしょ。
なんか名古屋っぽいですね、その発想は。
わかんない、なんか見たんですよ。
へえ、甘そう。
そう、あるんですよ。あと、丸ごとニシンみたいな入ってるとことかあるんですよ。
魚ですか。
魚が入ってるとこ。なんか一回私ネットラジオみたいなのを、はい、なんか隔週で神戸でやってたことがあって、
はいはいはい、
でその時にお正月特集とか言ってそのお雑煮を調べたことがあるんですよ、うんうんうん、ならお雑煮で調べると日本地図が出てきて、はい、そこに全部各都市のお雑煮載ってるんですよ。
すごい。
でそれ見てたら魚丸ごと載ってるとことか、あの餅にあんこ入ってるとことか、
へ、
結構いろんなあって面白いですよ。
すごいわ。僕あの妻が長野なんですけど、
はいはい、
長野はおすましで、うん、やるんですけどね、お雑煮が。あの年越しそばあるじゃないですか、
はいはいはい、
年越しそばザルそばなんですよ。
へえ、そうなんだ。
さすがそばどころと思って。
いいですね、ザルそば。
なんかその方がそばの味が分かるからなのか何なのか分かんないですけど。
いやでもいいじゃないですか。
でもあの寒いのにザルそばかと思って最初あれやったんですけどなんか今やもう年末ちょっとザルそばがないと寂しいぐらいの感じになります
よ
ね。
あ、そうなんですね。そこに文化が来たんですね。
面白いなと思いますね。年末年始はいろんな文化が交錯しますね、
うんうん、
もうお年玉あげる立場ですか、カジさん。
うん、うん、あげてないです。
あげてない、
うん、あげないですよ。そんな、なんであげない
か。親戚の子とか。
そうですね、いとこの子供とかでしょ、
うん、
いや、いとこの子供はまだいいでしょ、私は。出てこなくて。
なるほど。
そのお母さんお父さんがまだいるからさ。
あ、なるほどね。
そうそう。
じゃあ今度じゃあ お姉ちゃん、お姉ちゃんは、
お姉ちゃんは結婚してないですけど、例えばじゃあお姉ちゃんに子供ができた場合とかやったら、まあ私の出番かな、そろそろと思いますね。
そうですね、
そろそろ出番ですよね。
そうですね。
ね、でもそれ以外出番じゃないって思ってるんですけど、ね、違うんですかね。
まあ、カジさん自身
え、
カジさん自身があのそうそう、お子さんができた時に。
私ですか、うん、よ、え、自分の子供に渡すかってことですか。
自分の子供に渡すますよね、さすがに。
あ、なんかね、子供がいる未来をあんまり想定できてないんですよ。
あ、だから、ま、だ結婚願望はありつつ、
別に今はいいですね。
うーん、
だからなんか人生の中でこうゆくゆくあるイベントなのかもしれないですけど、うん、全然ピンときてないですし、
うん、
なんかそうですね、あんまりその子供のいる未来を想定してないです。
へー
ね、
なるほどね、
うん、
その生活の中になんていうか色恋沙汰的なものっていうのはあんまりなくてもいい的な感じですか、
ね、
うん、あ、やっぱもう音楽中心なんですね。
だと思います。
すごい音楽に身を投じていますね、そこね。
投じていますよ。
いや
で忙しいですもん、だって。
いや忙しいでしょ、そんだけやってはったらそりゃそうやと思いますわ
ね、
うん、まあ、僕も大概ですけどね。
ね、本当忙しいと思います。なんかこう、なんですかね、今そういう感じじゃなくて、こう周りのいる人への感謝がすごい強いですね、今は。
なるほどね、
うんうん、
まあ、でもそうやってサポートをしてもらってるから、やっぱり
そうです、そうです、
活動を続けられるっていうのもあると思いますし。そう
ですよ、一人やったら何もできないですからね。
言うてもだ自営業みたいなもんですもんね。
そうですね、
うん、やっぱりそのお客さんももちろん感謝、
周りの
スタッフサポートの皆さんも感謝っていうことやと思うんで、
う
ん、
そうですね。
いやいや、やっぱりでもそれ返していかないとね、次はないですから。
そうです、
うん、
もう頑張って返していかないとと思ってやってます。
じゃあ来年のこのワンマンツアーも成功させ、
はい、
さらにまたちょっと大きめの会場にも挑戦したりして。
そうですね、
っていうことですかね。
そうですね、
そのうちドームツアーになっていくと。
そのうちなっていきますからね、ま
あ、ドームツアーになったらさすがにガッツリスタッフねないと無理ですからね。
そうですね、無理ですね、
それまでには、
はい、
あのチームカジユキコができていることだと思いますけども、
はい、
はい、頑張ります。いただければというふうに思います、
はい、
今日なんか言い残したことないですか。
今日ですか、
うん、
いやないですけど、とりあえずこれからも応援してくださいっていうことです。
もちろんでございますこちらこそよろしくお願いいたします、はい、あのまたちょこちょこね、あの新婦が年に2回ぐらい出ると思うんで。
結構出ますから ね
新婦出たら遊びに来ていただくような感じで。
もうメンツまだ来てないですもんね、だってね。
そうですよ、
そうそう、なので行きます。
ぜひとも遊びに来ていただければというふうに思います、
はいはい、
今日のゲスト、カジユキコさんでした。またぜひお越しください。
ありがとうございました。